おはようございます。ありがとうございます。本当にこんな嬉しい思い、本当にまた久しぶりでですね、楽しく思いました。子どもたちの歌と、またその心と、また、こんなね素敵なプレゼントいただきました。いつもご苦労様です。詩編1編2節、本当にまた御言葉後でしっかり味わいたいと思います。何か美味しそうなお菓子が入ってますね。はい、本当にありがとうございました。日頃の お仕事やいろいろね、本当に励んでらっしゃるお父様方にも本当に心から祝福をお祈りいたします。さあ、それでは一言お祈りして今日お言葉を取り進めさせていただきます。お祈りします。ハレルヤ、恵み深い天の父なる神様、ありがとうございます。今日子どもたちから父の日ということで、こんなに心のこもったお祝いをいただきました。本当に父として夫として立てられている私たち一人一人、いろんな時には大変なこともありますけれど、家族がまた教会の皆さんが本当に祈って励ましてくださっていますから、今日もこうして平安な心でこの礼拝に集うことが許されました。ありがとうございます。神様が一つのこと、私たちの気がつかないいろんな細部にも、あなたの心と行き届いたご愛の中で本当に守られておりますから、ありがとうございます。今日も御言葉を通してさらなるご自身の約束、また御教えを本当にしっかりと心に留めて、この一週間も主に喜ばれる歩みができるように、願っております。どうぞ導いてください。一人は一人のお父さん方の上に神様の豊かなお恵みが、助けが、守りがありますようにお願いいたします。感謝します。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日もエペソ人への手紙をご一緒に、短い箇所ですけれども、味わっていきたいと思っております。エペソ人の手紙はもう今からもう2000年ほど前、使徒パウロを通して神様が語ってくださった言葉であります。エペソという地方にある教会の人たち、クリスチャンたちに、その時のいろんなですね、事情があって励ましや教えや、また時には警告注意もですね、この込められた本当に幸いな言葉です。このエペソ人への手紙のキーワード、鍵の言葉はやはり教会というふうに申し上げることができます。教会、私たちも教会ですよね。桑名キリスト教会、教会ってどういうものなのか、また教会はどうあるのか、これから私たちがどのように進んでいくべきか、そういったことについてもこのエペソ人の手紙は大切な指針を私どもに書いて書かれてあります。いろんな時代、私たちキリスト教会はキリストの群れは本当にいろんなところを通りましたけれど、しかし私は最近しみじみ思うんですね。今でも長いこのキリスト教会の歴史はもう2000年ぐらいになりますけれども、本当にいろんな困難がありましたが、しかし今の私たちのこの時代もですね、ある意味でこうかつてなかったような厳しい試練の中に教会は立たされていると私は思うのである。具体的にはですね、本当に私たちの日本は、本当に長く、プロテスタントの宣教はもう150年以上の歴史がありますけれど、なかなかですね福音が十分届いていないのか、人々にですね本当にしっかり伝道が行き届いていないのか、未だですね日本のクリスチャンの人口はカトリックも入れても 1.1%、1% はちょっとは超えているようですけれども、しかし残る 99% 近い人々はですね、なおこうイエス・キリストのもとへと向いていただけてない、そういう中ですよね。それどころか、ここ数年、またあるいはここ2、30年の様子を見ますと、日本のキリスト教会は本当に厳しい状況であります。具体的にはですね、本当に救われる方々がだんだんだんだん少なくなっているんですね。そしてまた礼拝に集われる人々の数もだんだん少なくなっています。 それはこう私たちの教会教団だけでなく日本全体のですね教会のプロテスタント教会の傾向です。具体的に私たちの教団の例で申し上げますならば、この20年ぐらい前と数字をですね数字の面だけですけれどもまずこう比べてみますと、私たちのメロナイトブレザレン教団は29の教会があるんですね。大きい教会から小さい教会まで29、東は川崎神奈川県の川崎そして西は広島県にわたる、そういう、日本では中ぐらいの大きさの教団なんですけれども、この20年ぐらい前の数字と、比べてみますと教会員の数はですね153名少なくなっているんですね。またその中でさらにですね、忠実に礼拝を守りまた教会の奉仕に励み献金を励みそのようなこういわゆる活会員の方々はやはりこの20年間で100名、減りました。20年前の1997年は1521人だったが20年後の2017年、去年おととしちょっと古い数字ですけれども1421名。そして礼拝出席はどうかと言いますとやはりこの20年の間で教団全体でですね1358人から1158名、つまり200名も人々がですね会員の礼拝数の数が減ったというわけですね。29教会ありますので1教会あたりを見ますと約7人礼拝の出席がですね年間の礼拝の出席が少なくなりました。あとそれ以外の数字を見ましてもいろんな面でこの減少傾向は明らかです。少子高齢化という、世の中のいろんなこう動きも影響もありでしょうしまたさまざまな原因がありましょうがとにかくキリスト教会は本当にこの20年間どの教団との教派でももうごくごく一部の例外はあるでしょうけれどもしかし平均的な教会の大きさはどんどんこう少しずつ少しずつこう減少傾向にあるんですね。場所によってはですね教会がもう誰も集まらなくなってしまったということで閉鎖をしたりどっか教会と教会がですねこう統合したり、そんなニュースももう珍しくはありません。本当にこの長いキリスト教の歴史の中で教会の歴史の中で今はそういうことを考えますと本当に厳しい試練の中にあると私は本当に思うのだ。よその遠いところの教団や教会のことだけではなくて私たちの教団の中でもこのような数字の変化現象があります。そしてまた、個々の教会の様子を聞きますともう兄弟姉妹たちに本当にお祈りいただいておりますけれど、例えば私どもの教団この東海地区にですねこの愛知県とこの三重県、この両県にわたって5つの教会がありますよね。桑内側に、小牧ホープチャペル、それから、和合キリスト教会、それから藤ヶ丘キリスト教会、そしてこの間講談交換でおいていただいた鹿島先生の豊田東教会、この5つの教会がありますけれども、この5つの教会の牧師たちと一緒にですね先生方といつもお祈りしていますけれども、なかなかですねそれぞれいろんな困難や戦いがあったりします。本当にですね教会は、プロテスタント教会は、おそらくカトリックもそうかもしれませんけど日本の教会は本当にかつてなかったような厳しい状況の中に置かれているんですね。もう一度ですねこのような厳しい状況の中にあってでも教会って一体何なんだろうか、教会はどうあるべきなのか、そんなことをですね今日もこのエペソ人の手紙の中から一部ですけれども考えさせられる教えられるわけであります。以前にも申しましたように教会は例えるとですね例えれば神殿のようなものと言えましょう。今日も私たちはここに集まって心からの神様を礼拝する礼拝を捧げるところですよね。またお祈りをするところでもあります。ですから教会は神殿のようなもの、また教会は学校、 もうどのような小中学校大学でもまた教えてない本当に誠の神様とはどういう方か、そして私たち人間は一体何者か、私たちはどういう存在なのか、だから私たちはこれからどう人生を歩んでいくべきか、その神と人とについてさまざまな神様の御教えを聖書からですね、御教えを私たちは学ぶ、そういう意味で大切な学校であります。教会学校もやってますけれど、それはただ単に集っている子どもたち若い人たちだけではなくて、実は私たち自身もこの教会という学び屋で神について、また自らについて、これからどう生きていくべきかということについて大切なことを学ぶ、私たちはこの学校であるというふうに言えます。あるいはまた教会はですね、家族、家庭のようなものですよね、ハウスじゃなくてホームですね、建物ではなくて本当に互いがですね、天の父なる神様をお父様と仰ぎ、イエス・キリストを私たちの一番上のお兄さんと仰ぎ、神様の御教えの中、神様の導きの中で互いに兄弟姉妹と呼び合い、励まし合い、助け合って、そして成長していく、私たちはこういう素晴らしいこう家庭、家族であるとも言えます。そしてまた教会はですね、軍隊のようなものである。先ほどもちょっと勇ましい歌を歌いましたでしょう。我らは勝利勝利常に勝利、この歌を歌いながら思いましたけれど、私たちの生活はですね、本当に時々なんかサタンの誘惑やこの世の波にですね、こう打ち負かされてしまって負けてしまって、まあ、白か白星か黒星かって言ったら、まあ黒星かなという時もあるかも分かりませんよね。日曜日から始まる、そして日曜日で終わるあの、2週間のですね、15日間の相撲に例えるならば、私たちのここ2週間は白星か黒星かどんなんでしょうね。私もあの日はちょっとまずかったからとかですね、まあ、あの日はなんとか、いろんな誘惑やいろんなことを乗り越えて自分なりに与えられたことを予定したところができて、まあ白星かな、まあ、そんなことを自分なりにですね、まあ簡単にさっとこう考えてみるなら、まあ8勝7敗ぐらいかも分かりませんし、ね、まあ負け越してはいないと思うんですけれど、でもあれを歌いながらですね、我らは常に勝利勝利、もう常に勝利ということは15勝もう全勝ですものね。あ、なかなかこう言ってないな、そんなことをちょっとふと反省しながら、賛美をいたしました。私たちは神様の前にですね、強くされる必要があります。この歌いました賛美のようにですね、本当に神様にあって強くせられ、また敵を知り己を知り、そして神様からのしっかりとしたですね、知恵と力を勇気をいただくときに、私たちはこれを本当に心から私の歌、私の賛美として、我らは常に勝利、我らは常に勝利、この世の旅を終える時には、神様、私の生涯は本当に、まあ、時々大変な時もありましたけど、でも本当に勝ち越せました、神様にあって本当に勝利の人生でしたと言えるようになるわけですよね。この勇ましい新聖歌の459番を歌いながらですね、私たちはこの世のどのようなですね、その敵の悪魔のですね、いざないや、攻撃に対しても、私たちがイエス・キリストを信じ、御言葉に信頼して、本当にそのように従っていくならば、この歌は本当に私の歌、私の証として賛美することができるはずです。本当にそんなことを思いながら、ですからこそ私たちはじゃあどうしたら強くなるのか、どうしたら罪に勝てるのか、どうした試練の中でも何とか耐えてその試練を乗り越えていけることができるのか、私たちもっと強くなりたいですよね。時代はますます難しい時代です。困難な時代です。誘惑ももう簡単ではありません。丸腰でですね、本当にそんな敵の誘惑や試みに勝てる人なんて一人もいないんですね。みんながみんな試みに誘惑にやってます。じゃあどうしたら強くなれるのか、何が大事な武器の武器なのか、聖書は神様の御言葉そのものが大事な私たちの剣だし、 そして神様は救いの兜や、素晴らしいこの武具をですね与えてくださる。そのためにもですね、私たちは教会学校で教会でさまざまなことを学ぶんですね。敵について知らなければなりません。敵はまことにずる賢い悪知恵に長けたそのような敵ですから、ぼんやりしてたらぼーっとしてたら本当にやられてしまうのは当たり前ですよね。私たちの弱さを巧みについてくるサタンやこの世やまた罪の誘惑に対して私たちはどう守るのでしょうか。どうしたらもっともっと強い自分になれるんでしょうか。御言葉に学び、神様に祈り、そして少しずつ少しずつ訓練をこうしていくことでしょうか。私たちの教会にはもう本当にもうクリスチャンになって何十年という兄弟姉妹たちがたくさんおいでですけれど、お一人お一人のその様子を聞いてみますと、本当に神様から武具が与えられ、神様によって整えられているからこそ、あして本当にいろんな辛いところも通られたでしょうし、ひょっとして今も辛いところにあるのかも分かりませんけれど、でもこうして礼拝を守り神様に賛美を捧げられるように本当に勝利の歩みを歩んでらっしゃるんだということを私たちはしみじみ思います。ですから教会はですね、軍隊のようなところですね。敵はこの世です。敵はサタンです。この世は罪のいざないですよね。そのような悪しき霊や悪しき者たちに対して私たちは本当に神様から知恵をいただいて、しっかりとお互い耐えて耐えて訓練されてですね、そして私たちは強くなっていくわけですね。ですから軍隊のようなものですよね。しかしそのような私たち教会ですけれど、さっき申し上げたように本当にいろんな試練やいろんなところを教会は通ってまいりました。今日の箇所はエペソ人の手紙の4章の11節から読んでいただきましたけど、そのようなこの世に対してどう教会が立っていくべきか、そのような話の流れの中のごく一部ですけれど、まずこの11節から見ますと、この教会にですね、神様はある人々を、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったということですね。神様ご自身が、キリストご自身が教会にそのような使徒、預言者、伝道者、また牧師、教師としてお立てになったというのだ。それは教会をしっかりとですね守り、教会が目当てを目標を見失うことなく、しっかりと神の言葉に信頼して聖書が教える通りの教会として前進していくためですね。どの群れにも指導者が必要です。どの人の集まりにもですね、リーダー的な人は必要ですよね。今日は父の日ですけれど、家庭の中ではやっぱりお父さんでしょうか、夫でしょうか、実際の面ではお母さん方やもう奥様方にね本当に助けられてますけれど、でもやっぱり男はやっぱり家の中でこうあるべきだっていうことがやっぱりあるような気がするんですね。いろんな誘惑や試みの中で夫として、また父親としてどう立っていけばいいんでしょうか。私いつもこうサタンがどのような仕掛けをしてくるかということを考えるときに、敵が狙うのはやっぱり一番中心の人を狙ってくるんですね。家庭であればお父さんを狙います。家庭であれば父親をですね、夫をですね、まずぐちゃぐちゃにしてしまうんですよね。そうしたらもう家は案外次々と脆いかもしれません。結構お母さんも奥様方も頑張って守ってくださいますから、そういう時でも支えられることが多いですけれど、でもやっぱりサタンがやる常套手段はいつもまずリーダーは中心的なものをですね一番狙ってきますよね。旧約聖書のイスラエルの民たちとペリシテ人たちとの戦いの中でどのような戦いが展開したかというと、お互いのですねトップが出て争うわけ。片やペリシテ人たちはですね、ゴリアテというもう2メートル3メートル近いような男が大きな声ですね、お前たち 来いとか言ってですね、言うんですけど、その声にもうイスラエルの人たちは誰もサウルはもうですね、もうビビってして、もうこの勢い、いやいやちょっと無理無理無理ということですよね。そういう中であの少年ダビデが勇ましく、神をなぶる、神をバカにする、神様の人々、民をもうおちょくるバカにする、あの人は何者ですか、もう私は耐えられませんって言って、勇敢にも戦いに行くわけですけれど、ですからいつも戦いはですね、トップを狙うので、中心人物を狙うので、家庭ではお父さんを、夫婦では夫を、そして教会では牧師、あるいは指導者を本当にサタンは狙ってくる。これは私は本当に自分自身のいろんな見聞きする経験からもそのようかと思うのですね。この11節はですから、本当に教会が教会として立っていくためにはどうしてもですね、キリストご自身が建てられた使徒が、預言者が、伝道者が、また今の時代ではやはり次にあるこの牧師が、また教師がしっかりとですね、神と神のお言葉に信頼して立たなければ、教会はいとも簡単に潰れてしまうのですね。祈りの課題でも前にも挙げさせていただきましたけれど、東海地区のこの愛知県と三重県にある私たちの教団の5つの教会のために本当にお祈りいただきたいと思います。豊田東の鹿島先生は、いろいろ思うところ、示されるところがあって、教会を辞任されることを決心し、決断し、教会でも承認されたということです。来年の3月まで、その先はどこに行きかれるのか、今も祈ってまだ分かりません。分かりません。しかし教会にとっては、牧師がその教会を辞任するということは本当に大変なことですね。桑名教会も同じところを過去に通られたと思いますので、きっと分かっていただけると思います。それからまた同じ東海地区の和合教会の森正直先生もですね、このところ昨年ぐらいから本当にちょっと心の面で、調子を崩されて、本当にこう礼拝に出ることができない、またメッセージをすることもできない、もうその中で今お医者さんからの診断も受けて休職とされ、そしてまた一番新しいニュースですが、辞任されることになりました。サタンは本当にですね、もちろん教会の兄弟姉妹たちも狙ってますけれども、でも一番狙うべきはやはりトップでしょう。私は本当に大きな教会にとって試練であると思わされます。二つの教会だけではありません。どこの教会も、東海地区だけではない、どの地区の教会も、そしてどの福音派の教会も、みんな同じような試みの中に立たされていると思います。ですから私は本当に今この時代は、今までなかったような、日本の教会、プロテスタントの教会は本当に今までなかったような大きな試練の中に立たされていると本当にしみじみ思ってお祈りしております。さて、そういうことですからこそ、余計ですね、この11節、このキリストご自身がある人を牧師、また教師としてお立てになった、この言葉をしっかりと心に留めたいのだ。牧師って一体何をする仕事でしょうか。改めて私も何をするのかな、ちょっと YouTube で一般の人はどんなふうに説明するのかなと思うと、一つは礼拝をこう執行する、また聖霊典、聖餐式だとかバプテスマ式を執り行う、あるいはまたですね、御言葉の述べ伝えるこの宣教の働き、そうですね、まあ牧師だけがするわけではありませんけれども、牧師に託された大事な働きの一つで、また教会がですね、そこに集う導かれた兄弟姉妹たちを本当にこの牧会するというのも、これも牧師の大切な務めです。英語ではこの牧師のことをパスターって言いますけれど、これはもともと羊飼い、羊を養う、まあ、そういう言葉のラテン語から来ている言葉ですね。イエス様は私たちの大牧者であります。私たちを守り導いてくださると同じように、牧師もまた導かれた兄弟姉妹たちをしっかりとですね、 牧する責任務めが牧師には与えられております。まあ、それ以外にはさまざまな管理や運営やこんななどがありますけれど、まあ本当に考えればですね、どの一つ一つも大切な大切な神様から委ねられた務めです。正直な話、本当に耐えられない、もうやっていけない、もう自分の持ってる知恵や力や、まあ、能力を超えたようなですね、時々そういう働きだっていうことを思うときに、本当にただただもう主の前に祈る以外ありません。でも幸いなことに兄弟姉妹たちが本当に祈ってくださってますので、守られています。神様からの憐れみがありますから、なんとかですね、病気にならず倒れず、まあ、時々疲れる時はありますけれど、しばらく休めばまた元気になって、お越しが本当におかげさまで、本当に神様の恵み、また兄弟姉妹のお祈りのおかげで、私は今もこうして立たさせていただいているんです。森先生も、また鹿島先生も、本当にいろいろあまり詳しくは聞いてませんけれど、辛いところを通られたんでしょう。もう思いはあっても、もう心が体がもうついていけなくなってしまって、そのような決断に至ったのではないかと私は想像いたします。サタンはこのようにですね、教会の指導者キリストご自身が立てられたとは言いながら、もうその牧師や教師や教会の主だった人たち、責任ある人々をですね、次々と狙い撃ちしていきますね。私たちはそのことのために本当にですからこそお祈りしていかなければならないと思うのだ。どうか本当にどうぞ、この申し上げた先生方のために、また全ての牧師たちのために、どうぞ続いてお祈りをいただきたいと思います。さて、そのような牧師や教師や預言者、使徒が立てられた理由は、その後2節を見ますとですね、その人たちが生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるため、キリストの体、つまり教会が本当にしっかり教会としてしっかり立ち上げて前進していくために、このために使えるものですから、ですから、こういう働きに彼らが、この一人一人がつくのだということですよね。そしてそれをまた具体的には13節、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの導した御丈にまで達する、イエス様の豊かなその導した様にまで、私たち一人一人が本ですね、霊的な面で、あるいはまたさまざまな心の面で、精神的な面で本当に成長していくように、そのためにこれらの役割の人々が召されて、その立場に、持ち場についているんだということですね。14節、それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人は残酷悪賢い信仰により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。使徒パウロの手紙はなんか長い言葉ですけれど、まあ、要はですね、まあ、もう本当にエッセンスとして挙げるならば、やっぱり私たちがイエス・キリストにあって成長する、成熟する、イエス様の導した御丈にまで私たちが本当に成長していくように、いつまでもこの世の旅の中でサタンの誘惑に負けたり勝ったり、そんなんじゃなくて、本当に強くですね、神と神の御言葉に立って、素晴らしい神様の栄光を表す、また自らも周りの人々も本当に喜べるような、そのようなクリスチャンとして私たちは成長していく、成熟するため、これらの働き人を神様は立てておいでです。このようなですね、本当にこの教えの風に吹き回されたりしないように、私たちが、また私たちが本当にこのようなですね、波にもてあそばれたり、サタンのもういいようにね、もうやられて、もう生活も仕事も家庭もぐちゃぐちゃになってしまう、そんなことにならないように、私たちがもっともっと強く、もっともっと賢く、もっともっと神様の良い品性を身につけて、身にして、 私たちがいろんな面で成長していくように、そういうですねために神様はこのような、ある人を牧師、ある人は教師、ある人預言者、ある人伝道者として神様ご自身の一方的なご計画の中に一人一人を召されているわけですね。まあ、召されて本当に光栄ですけれど、でも時々現実を見ると身に余るあまりのその期待でとてもとてもイエス様もうそんなには耐えられませんと弱音を吐いているのが現状であります。しかし祈られて守られて本当に愛されて今に至っているわけですけれども、まあこういうふうな形でですね教会は組み合わされそして成長していくのです。16節を見ますと、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ、やはり成長して愛のうちに立てられる、成長していくのですね。私たちの教会は一人一人が本当にそのような神様の愛と恵みの中で聖霊様の本当にお助けをいただきながら一人一人が成長し、一人一人が本当に高められて、お互いがまた愛のうちにキリストにあって組み合わされて結び合わされて、本当にしっかりとしたキリストの体、共同体として成長していくのですね。この結びっていう言葉がありますけれど、ある時ふとですね、紐を結ぶ、そんなことをちょっと思いました。私の知ってる紐の結び方なんてほんの、まあ、2つ3つぐらいしか知りませんが、でも時々すごい賢い人やして、こういう結び方がありますよとかね、風呂敷1枚でこう形の変わった瓶を包むのもこうしたらいいですよとかね、こんな風にすると、ほどけないし、そして必要な時にはさっときれいにほどけます。本当にね、結び方にもいろんな方法があるようですよね。いつかそのトラックの荷造りの様子を見てましたら、やっぱそのプロの方ですね、荷物をいっぱいトラックに積んで、そしてロープを渡して、最後はこうキュッキュッキュッってね、何回教えてもらってもあれなんとかいう結び方ですけど、私まだ身についてないんですよね。それでいて解くときは、父さんこうしたらいいんだよパッてとスルーッと、いやさすがプロは違うなといつも感心するんですけれど、いろんな結び方があります。しっかりとどんな試練が来てもですね、私たちの交わりが、愛の共同体が、キリストの共同体が本当にほどけないように、どうしたらそういう結び目になるんでしょう。またどうしたら一人一人はですね、そういうような人と人とのつなぎネットで守られ、いろんな試みや大変なところを私たちは乗り切っていくことができるんでしょうか。兄弟姉妹の交わりというこのネット結びはいかほどでしょうか。なんかちょっとしたことですぐほどけてしまうのでは心もとありません。幸いなことに私たちは本当にお祈りし合って、そして声をかけ合って、時には具体的に助け合って、私も本当に教会で守られて、教会で整えられて、教会で私は育ってきて今があると思うんですね。今までのたくさんの兄弟姉妹たちに本当にお世話になりました。今までのたくさんの先生方やたくさんのですね先輩のクリスチャンたちに本当にこんなものですけれど祈っていただいて、可愛がっていただいて、助けていただいて、励ましていただいて、支えていただいたからこそ、私は今のこの幸せが幸いがあるんですね。ですからこそ私もまたその一つの結び目になりたいと思って、私なりについて乗ったり、そのようなことに励むように心がけています。教会はイエス様を頭として、それぞれもちろん力の限りやいろいろ弱さはありますけれど、でもお互いがお互いの持ち味を最大限にですね、良き賜物を発揮して、しっかりとキリストにあって結ばれていくとき、私たちは本当に周囲の人たちからも敬われる、この羨ましがられるぐらいのですね、素晴らしい愛の共同体、キリストの体に成長していくんですね。そのようになるように、そのようになるようにと、この御言葉が教えられ、語られ、 そしてそのためにも牧師や指導者が立てられているんだ。牧師や指導者はそのことをしっかりと心に銘じてそのように励むように、まあ、そういうことをこの御言葉から私はこう教えられるので、教会だけではありません。先ほど申しましたように家庭の中ではお父さん大事ですね。昔だったらこらーって言ったらみんな聞きましたけど、今じゃもうこら言ってもなかなかダメですよね。日頃の生活というか態度からね、ちゃんと家族を愛ししっかり、仕事をし、そういう人はいいんですけれども、ですから、まあ、そういうお父さん方もですね、サタンは狙うわけですね。夫たちをサタンは狙うわけですね。こんな一人のクリスチャンのですね、証を以前聞いたことがありました。 NHK のラジオで英語会話という、まあ、英会話興味ある方や学ばれた方は聞いたことがあるかと思うんですけれども、以前ですね NHK ラジオの英会話でその講師のですね、方で、その東郷さんとおっしゃる方です、ね、東郷勝明さんというですね、ちょっと白黒の写真で分かりにくいかも分かりませんが、このひげを生やされたかっこいい年配のご主人です。東郷さんは17歳の時にですねお父さんが亡くなりました。お父さんは死ぬ間際にですね、勝明、お前出世するよと言い残して亡くなられたそうです。若いこの東郷勝明さんはですね、本当にお父さんのその言葉をしっかり守って必死にその後勉強し、留学もし、そして大学教授になりたいっていうそういう道も与えられて、その道へとどんどんどんどん進んできました。そしてような NHK のですね大きな番組を任されるようになられた、また大学でも教えるそのようなこう立派になられたわけですね。しかし一方ではですね、本当に忙しい中でどんどんどんどん仕事が第一にしておりましたので、家族との関係がですねだんだんこうギクシャクしていきました。もう仕事で疲れたら、そのお嬢さんがいたようですけれども、お嬢さんとの話し合いもですね、そこそこにもう自分の仕事や何かに、なってしまって、やがてその娘さんがこの学校を行かなくなってしまうんですね。不登校があって、そんなことの中にあっても運動っていうことをせず、結局家族はもう本当にですね、おかしい、もう家庭を顧みない、そのようなこう父親お父さんで夫でありました。そうこうするうちにですね、ある大学での何かの集会の時にもう疲れが溜まったんでしょう、極度の貧血でこう東郷さんは倒れられました。そして救急車に運ばれ、そして病院に行きました。まあ、幸いのことですね、原因が分かりすぐ処置を受けて美容室に戻されました。でこの東郷勝明さんの方の奥様はですねクリスチャン でその教会の牧師先生がですね、その東郷さんが入院されたということで病院にお見舞いに行かれたそうです。そして枕元で詩篇の23編を牧師はお読みしお祈りされたんですね。病気の体調を崩して入院していらっしゃる東郷さんは病床で朗読された詩篇の23編を聞くうちに、なんか自分が本当にこれだ、あの亡きお父さんのですね、出世しろよ、お前出世しろよっていうその言葉で一生懸命頑張ってやってきたけど、また違う生き方があるんだということを気づいたというんですね。出世のために頑張ってきたんですけれど、もう何か人間の頑張りを超えたこの信仰の世界があるということをその時に気がついたというわけですね。東郷さんが56歳の誕生日のことでした。そしてそれを機会にですね、東郷さんは退院してから後奥様と一緒に教会に行くようになりました。それまでのこの方の信条は、自分の信条はですね、一人一歩でも前に出る、とにかく人を抜きんでるんだ、人を追い越すんだという、そういうことを信条に頑張って努力してきたんですけれども、しかし結局は家族から見ればそれはあなた自分のことだけ、自分の私たち家族のことを何にも考えない 自分のことだけではないですかということからそのことを気づき、東郷さんは続いて教会で聖書の御言葉を少し少し学んでいきました。御言葉を学ぶうちにですね、自分がいかになんと自分は自己中心か、周りの者に対して家族に対して配慮を持たないようなそんな人間かっていうことを強く強くこう気がついたわけですね。家庭がもう崩壊寸前、もう家には帰ってくるけども家族と言いながらも本当に親子の関係も夫婦の関係もですね、本当に崩壊しているギリギリのところまで来て、東郷さんはこの後自分の仕事であるところの研究を取るか、それとも家庭を取るかという決断に迫られたんですね。聖書の御言葉の光を受けた東郷さんは、その結果私は家庭を取ります、そう決心して、そしてまたその決心もまた神様の聖霊様のお助けいただいてこそできたことですけれども、ついて御言葉を学び教会に出席し、そして翌年のクリスマスに東郷さんは洗礼をお受けになられました。57歳ですかね、洗礼を受けられた後、東郷さんは大学でも学生担当の教務主任になったり、定年までですね学生たちの相談に乗ったりされたんですけれども、かつては怖い先生だったという評判がいつしか本当に誰からもですね優しい先生という評判の大学教授に変わっていかれたというわけです。その東郷さんがある時、ご自分の母校に招かれた時、ありのままを生きるというテーマでご自分の体験からお話をされたそうだ。こんな内容です。みんなそれぞれ神様から尊い命をいただいているのだから、自分らしい人生を生きればいい。勉強ができようができまいが、容姿が良かろうがなかろうが、そんなことは問題ではない。あなたの本当の価値、命の重みは変わりません。講演の後、目を真っ赤に泣き晴らした女子学生がやってきて、本当にこれまで私は17年間このままそのままでいいって言うと言われたことは一度もありませんでした。今日初めてその言葉を聞いて、本当に新しい生きる道にですね勇気が光が与えられたと、そのような声があったというんですね。私もその証を読むまでは、そんなことがあるとは知りませんでした。ラジオの英語会話の声でいつもお声を伺っていますけれど、いろんな悩みの中で、でもこの方はキリストを選び、聖書の御言葉を選んで自分自身の残る人生を決めていかれたんです。神様の御言葉は、また聖霊様は私たちの本当に弱い部分に光を与えてくださって、私たちの苦しみや悩みを癒し、問題に解決を与え、そして本当に正しい健全な祝福につながる、そのような道をへと神様の御言葉は示してくださいます。そしてその御言葉を理解する上で、実は聖霊なる神様が私たちの心に本当に働いてくださっているのですね。先週は、ペンテコステの礼拝でした。聖霊降臨、あのイエス様が十字架にかかられ、3日目に、葬られたと3日目によみがえられた、あの復活から7週間、つまり今年もあのイースターから7週間目の日曜日の朝が、ペンテコステ聖霊降臨の日として教会では大切に重んじているわけですけれども、イエス・キリストを信じる一人一人の心の中に聖霊なる神様を宿ってくださる、こんな癒やしい小さな本当に罪深い私たちの心の中に聖霊様を宿ってくださって、私たちに慰めを与え、希望を与え、また私どもが行くべき道を本当に聖霊様は指し示してくださいます。先ほども新聖歌の御霊は雨よりという賛美をご一緒に歌いましたよね。あの歌詞も私は本当に いつも賛美するたびごとに、ああ本当にそうだと思って、心を慰められ、平安が与えられ、力がいただけます。聖霊なる神様は天から私たちに下ってくださって、私たちに喜び平安を満たしてくださいます。まあ、この世も結構平安楽しみありますよ。おいしいものを食べたり、なんか楽しいことやれば、つかの間の嫌なことや疲れは癒されるのかも分かりません。でもその時だけですね。いつかワープロでお酒どころ、ね、神を我の酒どころという詩篇の46篇の言葉がありますので、売ってましたら、酒どころがですね、逃げ場のあの酒どころなんですね。お酒どころ、ワープロが、ね、文字変換してもう思わず苦笑しましたけれど、でもワープロだけでなく、結構世の中の人は、特に日本はそういう人が多いんじゃないでしょうか。神は我の酒どころという逃げどころではなくって、本当に私の酒どころはお酒ね、本当にお酒がもたらすところの悲惨な結果は私たちいっぱい知ってますけれど、これがでも私たちのこの時代、この世界の世の教え、世の波風ですよね。そんなことに私たちは耳を傾けるのではありません。イエス・キリストを信じ、聖霊様が私たちのうちに宿ってくださるならば、天より私たちに下ってくださって、私たちにイエス・キリストが与える平安、イエス・キリストだけが約束しているところの喜びに私たちの心を満たしてくださいます。クリスチャンであればみんな分かってますよね。体験してますよね。折り返し我が心静かなり、嵐をやめて、どんな辛いことがあっても、どんな本当にもう絶対絶命というようなピンチがあっても、お祈りして御言葉を味わい、本当に一種の導きを祈り求めるとき、私たちの心の嵐は沈めていただいて、そしてイエス様の言葉で本当にさらなる道を導いていただけるのだ。疑いや恐れは消え去ります。また心の闇をですね、本当に照らしてくださる聖霊なる神様、私たちはあまり意識してないかも分かりませんけれど、実は本当にこの聖霊様のお助けと守り導きの中で、今日もこの礼拝を主の前に捧げています。私たちの心の身に何か神様がいろんな慰めや励ましや声を語りかけてくださっているのを、兄弟姉妹たちいつも聞こえるでしょ。聞こえるんじゃないですか。この耳がたとえ聞けなくなっても、聞こえなくなっても、私たちの目が見えなくなっても、聖霊なる神様は私たちの心の目、心の目に、耳にですね、本当に語りかけ、ご自身を示してくださいます。このラジオ英会話の講師の東郷さんも、聖霊様の光をいただきながら、このようにですね、本当に人生が変えられました。家族のご主人が救われました。私たちも本当にそのような奇跡が次々とこれからも身近なところに起こってきます。これからもますます厳しい時代だと思います。キリスト教会にとってまだかつてないほどの厳しい時代ですけれど、でもそういう時代だからこそ、福音の光、神様の愛の光のがますます輝いてくるのです。いつかどこでした、関東の方ですね、富士山を見ながらお風呂に入るいいところがありましてね、御殿場、夕方ぐらいに行くと楽しいですね。もうだんだんだんだん日が暮れてきますですね、雄大なお風呂を、富士山を見ながら、このお湯に浸かってるんですけどね、よく行きました。もう日が暮れて、もう山は本当にもうぼんやりとしか見えません。でも周りが暗くなればなるほど、実はその下に開けるこの町の明かりがキラキラキラキラキラキラキラキラ輝いたのを楽しくお風呂に浸かりながらですね、見たことがありますけれど、時代が暗ければ暗いほど神様の恵みの光は輝いてくるんです。クリスチャンのうちに秘めたところの信仰が輝いてくるんですね。私たちは本当にもう一度ですね、神様のお言葉を約束を覚えながら、 本当にこの御言葉にしっかりと立っていきたいと思います。神様は私たちがますます成長していくように、ますます神様のですね、イエス・キリストの満ち満ちた御丈にまで私たちが成長するように主は私たちに期待しておいでです。今日も本当に拙い御言葉にですね、メッセージに耳を傾けてくださって本当に心から感謝申し上げます。お一人お一人にですね、いよいよますます神様の祝福があるように、これからお祈りいたしております。今日も教官学校終わるときに歌が流れてきました。毎週歌われている、この英語ではグッバイ、日本語ではさよならっていう子供賛美があるんですね。こんな賛美ですね。さよなら皆様、静かにしてイエス様と共に帰りましょう。この日の教えを忘れないで、さよなら皆様、この次まで。可愛らしいいい賛美ですね。本当に私も若い時から行ってた教会でいつもこの歌を歌いながら最後さようならでさようならまたこの次まで、こんな風にね挨拶して教会学校が終わりました。何気ない小さな可愛い賛美ですけれど、本当にでも私たちも習う、これに本当に習う大切なことがこの歌の中にも込められております。私も今日覚えた御言葉、神様の約束を本当に心に覚えて忘れないようにして、そしてまたこの次まで皆様にお会いしたいと思います。さようならですね、はい、本当に楽しい、心温まる可愛らしい賛美をご紹介いたしました。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。私たちが成長するように、神様は私たちに本当に年頃に励まし導いてくださりありがとうございます。また教会には本当に大切なそのような使命を負った牧師をお医師を立ててくださりありがとうございます。でも牧師たちは本当にいろんな世の波やいろんなことで本当に戦いの中で時々疲れたりされております。どうぞ神様、本当にあなたの守り癒しがありますように、私たちも本当に他教会の様子を覚えながら、この東海地区の本当に諸教会のために祈っていくことができますよう、どうぞ私ども教えてください。今日も御言葉を聞いてくださった一人一人に神様の祝福がありますように。今日は父の日、どうぞご家庭にある本当にお父さん方の上に、ご主人方の上に、どうぞ神様の、いよいよ神様の守り、助け、祝福がありますように、心からイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい。